皆さんごきげんよう。ハッピーウェルネスデイズのジョンコです。1ヶ月のご無沙汰でございます。皆様お元気でいらっしゃいますか？はい、暑いですね。はい、なんかもう40度越したっていうことでね、もうびっくりですけども、皆さんね、体調どうでしょうか？はい、あの前回のオンエアの2日ぐらい前にですね、母は無事入院しました。はい。もうね、この、やっぱり悪くなってるっていうことで、もうお願いします、入院させてくださいって言って入院しました。はい。ただね、整形外科病棟で、まあ、60日期限という病棟なんですよ。うん、なので、まあ、回復具合によっては、早めに40日で退院になるかもしれないって言われて、まあ40日で退院だと8月のそうですね、オンエアあたりですね、今日あたりってことですかね、どうなってんでしょうか。はい、まあできればね、60日ギリギリまでいて、その間にどうにかしようっていうのをちょっとね練ってるんですけどもね、まあどうなるかわからないですけどね。はい、もうなんか担当の看護師さんからも、もうなんかね、これ一人で見るの大変ですよって、伝え歩き、ちょっと痛みがなくなったみたいなので、やっぱり伝え歩きしてトイレに行っちゃうみたいなんですよ。で、昼間は目が何人かいるのでいいんですけども、夜はね、ちょっと難しいですねって言われて、夜歩いちゃうんだと思って。じっとしてられない性分っていうんですかね、ちょっと良くなるとね、それでこの間転びましたって連絡したんですよ。またやったみたいなまあね、多分そんなの繰り返すんじゃないかなと思ってます。はい、なかなかね、うちだとやっぱり本当に見れないですね、夜はね、きっとね。はい、これから多分ショートステイとかね、デイサービスでつなぎながら、まあ探すということで、まあ、結構認知の方進んでんじゃないかなとも思ってます。はい、たまに面会行くと、あら、あなた誰ですかって言われちゃうぐらいなのっておいおいと思ってるけど、まあ、しょうがないですよね。面会も10分、平日10分、週1回っていう風に結構決められてて、なかなか厳しいところがあります。はい、本当にね、この番組はアートギルズ入場券提供でお送りします。はい、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、さあ、それでは、そう、さっきのちょっとね、続きなんですけども、うちの母は要介護1なんですよ、まだ、多分区分変更して2に上がるんじゃないかなとは思ってるんですけども、まあ認知が入った要介護1、2の方が一番手がかかるんですね。そうだよねと思った、その通りみたいな。もうね、要介護5とかになっちゃうとほぼ寝たきりなので、もうそんなにね、こう目は離すことはないという、手はそんなにね、まあお風呂とか大変でしょうけども、一番手がかかるのが、目が離せないのが 要介護 1,2 の認知症の方だそうです。もうエグザクトリーって感じです。本当に。もうね、大変ですよ。はい。さあ、そしてこの暑さ、ちょっとね、戻りますけどね。多分ね、去年より暑いんじゃないかなと思ってますけど、どうでしょう。雨、今日あたりすごく、ちょっと地元出てくるときに、すんごい雨降ってたんですよ。もう、局所的大雨そう。雷もね、鳴ってたしね。はい。まあでもなかなか雨も少ない夏なんじゃないかなと思いますね。ダムなんかもう水が枯渇してるっていうしね。さあ、それで熱中症なんですけどもね。まあこの熱中症なったことある方はもうすごい大変。で、結構副作用っていうか、副作用で意外と後にこう残っちゃうみたいな、あるみたいですね。でね、厚労省が熱中症を定義づけられてます。まあ、高温多湿な環境下で体温調節がうまく働かずに体内に熱がこもった状態っていうのを熱中症っていうらしいです。はい。そう、人間の体って深部の体温、深部体温が約37度で機能するように、まあこうできてるんですよ。そうですよね。37度超えるとなんか、ああ、微熱あるなみたいな感じでね、体温測るとそうなるじゃないですか。はい。で、38.5 を超えると、もう熱中症リスクが大になる。そう。そして、深部のね、体温ね。40度を超えると命に関わるよって言われてます。はい。まあ、外気温が体温よりも高くなるって相当やばいですよ、これ。はい。で、外気が40度以上になっても、そう、通常はね、体が調整する。汗かいたり、血管を拡張させて広げて熱を逃がしたりということで、体は調整するんですよ。でもそれも限界がある。外気が高く。そう。その限界があるっていうのはやっぱり長時間その外気温が高いところにさらされると体温が上昇しちゃうんですって。やっぱり徐々に。ですよね。だって熱を発散しても外気が高いから全然ダメなんですよ。蒸発しないね。そう。なんか熱こもっちゃうと、やっぱり熱中症になるよ、ということですよね。うん。で、一番危険度があるのが、気温30度以上で、かつ湿度が 70% 以上になってると、この組み合わせはね、熱を逃す手段を失うって言われてるんです。確かにね、でも、ザラにありますよね。30度以上よ。30度以上で湿度が 70%。 うん。多分日本の夏はもう漏れなくこういう日が多いんじゃないかなって思います。うん。だからうまい具合にやっぱりエアコン使うとかねしなきゃいけないですよね。そうそう、汗かいても体温がまず下がらない。で、どんどん汗をかくから体温が下がらないのに汗かいちゃうので脱水症状になる。そう。で、体内に熱がこもってもう深部体温が、体の奥の体温がもう上昇しちゃうことによって熱中症になるということですね。負のループね。なので、だからこそ重要なのが、まあ、さっき言ったね、エアコンとか除湿器を使う。そう。あと屋外でのね、活動をまあ、調整する。なるべく外で、昼間はね、動かない。うん、そうそう。それと、首とか脇を冷やすっていうのは、まあまあ、聞いたことあるかなと思いますけどね。意外に、手のひら、手を冷たい水につける。でもね、水道水も、水道管が溜まってるから、お湯なのよね。そう。家に帰って水道を出すとすんごいお湯で、これ全然ダメだよねみたいな。そう、麦で氷入れて冷やす。あと足を、まあ、水につけるっていうのも有効だそうです。はい、 ね、大変な世の中になりましたね、これね。はい。で、ここでね、運動とか、まあ、涼しいところでね、ジムとか行って運動しますよね。でもね、汗をかきにくい人っているんですよ。一定多数いるんですよ、こういう方が。私汗かかないのよ、運動こんなにしてんのにって。そういう方はね、やっぱり熱中症に注意してほしいということだですよ。はいはい。で、汗をかくっていうことは体の熱を外に逃がす唯一の冷却システムなので、そう、これがね、汗をかけないとなると熱が体にこもりやすくなるっていうことなんですよ。はい。皆さん運動するとどうですか？汗かきやすい方とか、かかないなーっていうことと、うん、まあ、運動の強度にもよるんですけどもね、うん、軽めの運動をしても汗かかないかもしれない、うん、まあストレッチとかそういうのなかなかね、しかも涼しい中でやってたらなかなかストレッチぐらいだと汗かかないかもしれないですけども、うん、やっぱり有酸素運動するとね、汗はかきやすくなるかなと思います。で、ここ今日ね、汗のかきにくい原因っていうのをちょっと何個かあるんですよ。で、先天性 の場合、遺伝子の遺伝とかでね、先天性の場合を除くね、これね、うん、汗の出る腺、汗腺っていうんですけども、ここの働きが機能が低下してて弱ってる、うん、これは年齢を重ねたり、あとは運動習慣がないとか、も関係してくるそうです。で、冷房生活がないというか、エアコンにもうずっといる生活をしてる外に出ないとなると、やっぱり汗腺の機能が低下しちゃうらしいです。そう、だからたまに外に出て、うわ熱っていうのもやっぱり必要なわけですよ、うん、これね、こう交互に、なんていうか、何時間したエアコンの中にいたら5分だけ外出るとかしてあげると、交感神経と副交感神経がこう切り替えスイッチが入るんですよ、うん、そうすることで自律神経も整うので、なかなかちょっと汗かかないって方はそういうのをやってみるのもおすすめですね。はい。あとはね、もともと脱水気味の方、これはなかなかわかんない、自分が脱水になってるかどうかね。体内の水分が足りないとそもそも汗が作れない、これね、そうそうそう。で、自分が脱水だから脱水じゃないかっていうのを唯一わかるのが、尿だそうです。おしっこね、うん、おしっこの回数であったりとか、あと色とか見てください。そう、普通であれば透明なんですよ。でも脱水気味の時はちょっと黄色かったり、ひどくなると茶色くなったりっていうことがあるそうです。はい。で、回数はね、だいたい1日どのくらい行くんだろう。なんかコーヒーとか飲んじゃうと行きたくなっちゃったりするので、あれだけど、だいたいね、5回、1日ね、1日で5回も行ってないよと思ったら、おしっこ出てないので、脱水になってる可能性があるって言われてます。5回以下、うん、そうそう。で、あとはなんか内服薬飲んでて、それの影響、うん、抗コリン薬とか、抗コリン薬ってどんなあれだろう、結構効きますよね、うん、それの副作用で汗腺が破壊されちゃう可能性もあるんです。怖いのこれそう、抗コリン薬ちょっと調べてくださいねはい。そう、あとはまあ先天性の場合は、まあこれはね、しょうがないよね。で、汗をかく仕組みっていうのが3つほどあります。そう、気温が高い時とか運動した時、これ普通に、うん、今私たちが普通に外出て暑い暑いって言って汗かく、これは温熱性発汗と言います。これね、体温調節で体温を下げるための汗なんですね。で、汗の汗腺、さっき言った汗腺って、 2種類あるんですよ。あのエクリン腺とかアポクリン腺って聞いたことあると思う。でエクリン腺っていうのがサラサラな汗なんですよ。これはほとんど水分が 99%、 皮膚の浅いところに全身に存在してる、そうこれがね、そう匂いもないし、そうなんかベタベタしないって言うけど、まあベタベタするよね体感じるのはね、汗かくとなんかやだなベタベタするなってなっちゃうんだけども、うん、基本的にこのエクリン腺から出た汗っていうのは水分 99% で 1% だけ塩分とかアンモニア、うん、だからサラサラの汗だよっていうふうに言われてます。だからね、汗をかかないとかけないと水分を守ってくれないんですよ、皮膚の表面。だから乾燥肌になっちゃう。だからちょっと乾燥肌気味の方は汗かけ、かあんまりかくのが苦手かもしれないですね、うん、汗が出ないかもしれないですね。で2つ目ね、ちょっと戻ってね、汗をかく仕組みの、2つ目、精神性発汗。これ興奮したとか緊張してる時に冷や汗ってやつそう、不安とかストレスを感じた時に手のひらとか、あの脇の下とか足裏とか、足裏も汗かいたことないな、どうだろう、手はよく汗かく、局所的な部位に発汗するっていうのが、これはねエクリン腺と、もう一個ある、もう一個アポクリン腺っていうの、二つから出る、どっちから出るか分かんないこれはね、そうそう、これでアポクリン腺っていうのはそのさっきのエクリン腺と違って皮膚の深いところにあって、体の限られた部位、脇の下とかねそう、この汗ってタンパク質とか脂質とか糖質、アンモニアとかそういう成分があるから、臭かったりするわけ。いわゆる脇がの人とか、このアポクリン腺がすごい出ちゃってるっていう、うん、ここがいっぱい汗かくよって方はそうかもしれない、うん、そうそう。で、汗をかく仕組み3つ目 の味覚性発汗。味覚性って味のやつね。辛いもの食べた時に汗かくとか、酸っぱいもの食べた時にちょっとかく汗。これ辛いもの食べた時とか、どこに汗かきます？そう、鼻とか頭とか額とか、めっちゃ汗かかないんですか？ここだけ汗かいて、そうそうそう、これ局所的に汗かくんですよ。これはエクリン腺、うん、エクリン腺、これはサラサラの汗なんですけども、そうそう、頭、額、鼻とか口の周り、そう、口の周り意外とね、なんかね、かくんですよね。で、これ面白くって、口の中の温度が上昇したとね、脳が勘違いしちゃうんだって。辛いものとか、そう、食べてしまうと、そうそうね、そう、口の中の温度が、あ、上昇したんだって脳が感じて、冷やそうとして起こる症状らしいです。すごいね、人間の体ってそうなんだ、今度辛いもの食べた時に痩せてたら脳が勘違いしてるんだって思ってください。はいはいはい、そんな感じですね。まあまあ汗かきにくい人もね、ちょっといろいろトレーニングとかもあるそうなので、ちょっとねコマーシャルの後紹介します。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、最後までね聞いてくださりありがとうございました。さあ今日は発汗、汗熱中症からのちょっとね、汗の話をしました。で、女性って特にホルモンバランスの影響をすごい受けやすいんですよ。そうで、特に若い方じゃなくて更年期、そう、閉経後は注意。もうね、 女性ホルモンエストロゲンとかが低下しちゃうので自律神経の働きめっちゃこう関係してくるんです、うん、なので自律神経こうちょっと調整できてないとやっぱりすごいホットフラッシュとか汗がね出にくくなったりもするらしいです。はい。でもともと体温調節って脳のこの視床下部ってところが混乱して出る汗が出にくくなったり急に出たりってことが起きやすいので、まあ、自律神経が整ってれば通常通りちゃんと暑ければ体温調整してくれるしっていうことになります。はい。でねこれはやっぱりね規則正しい生活が第一と言われてます。よく寝て睡眠これね睡眠不足めっちゃそう関係してくるって言いました。よく寝て食事バランスの取れた食事をとってまあ運動をしたりとかねそういうことで、刺激していけばまあ汗かきやすくなるしそうですね熱中症もねもうやっぱり気をつけなきゃいけないですからね。まだもうちょっと夏続きますのでね夏バテしないようにしましょう、ね、睡眠しっかりとって。さあそれでは最後までありがとうございました。またね。